今日は10月の29日でありまして、10月の31日に宗教改革500年を迎えるということになっております。6月の宗法の論題にもちょっと書きましたけれども、宗教改革をどのように迎えるのかと、まあ、私たちの信仰、また私たちの教派のこのアイデンティティといいますか、これを確認するためにこの時を過ごすということも必要でありますが、もう一つ、宗教改革の時にイエス・キリストを信ずる信仰、その違いによって互いに憎しみ合って敵対し合って、敵と味方に分かれて殺し合った、大変激しい宗教戦争も起こして、でそのために教派ができた。それによってヨーロッパの社会に分断が起こったということを悲しむことも必要だということをちょっと書きました。先週夜間神学校聖書講座が音聴教会でありまして、まあ、私がお話ししたことはこのことであります。で、金曜日の朝日新聞に宗教改革500年という記事が載っておりまして、まあ、それは私が話そうと思ったこととほとんど同じでありました。宗教の名においてキリスト教世界が殺し合って、でヨーロッパ社会に分断を起こしたということを、良いこととしてではなくて、できれば修復したいと、そのために、まあ、宗教改革の第一の当事者でありましたカトリック教会とルーテル教会が信仰義人の教理において一致したと、で聖書に教える信仰義人の教理において一致したと、で、10月の31日にはカトリック教会とルーテル教会が合同の礼拝を行うということになっております。そういうことも朝日新聞に書いてありました。自分の信仰が正しいとこう確信することと、それによって他を排除すること、これ裏腹の関係にどうしても私たちはなるんですけれども、そういうそれが裏腹の関係のままでいいのかということなんですよね。自分自身の信仰、それと違うものを排除する、思想の上で、考え方の上でそれを退けるということと、それをそう考えている他者を排除することとはこれ別でありますけれども、なんかそれを分けることができないというのが、まあ、私たちの人の弱さなんですよね。キリストにあって、互いに兄弟姉妹であって、キリストを仰ぎ見る者として一つであるということがイエス様の教えでありました。先週も見ましたけれども、まあ、これまで見ましたようにイエス様はヨハネ福音書の10章で、私はこの囲いに入っていない他の羊もいる、この羊をも導かねばならない、羊も私の声を聞き分ける、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになる、誠の羊飼いイエス・キリストに導かれて一つの群れになる、こうイエス様はおっしゃったのでありますけれども、なかなかそれを実現することができない、まあ、ここに、まあ、私たちの罪と弱さがあるわけなんです。その点を宗教改革においても認めて、改めることはできないのか、修復することはできないのか、心の、ね、在り方と他に対するその振る舞い方を変えることはできないのかと、そういうことから宗教改革を考えるということも大切なことではないかと思っております。さて、今日のヨハネ福音書の10章の22節以下でありますけれども、今日のところをもってヨハネ福音書の大きな段落が終わることになります。その段落とは何かというと、イエス・キリストは誰なんですか、 何者なんですかということについての問いがですね、今日の段落で終わることになります。そして11章からエルサレム近くのベタニアの村でイエス様の親しい友人ラザロが亡くなった。で、このラザロを生き返らせて、そしてエルサレムに入っていくという、まあ、エルサレム物語が11章から始まるわけであります。その最後のところ、イエス・キリストはメシアであって、で、神の子である、このことを非常にはっきりとヨハネ福音書が書く。それが今日のところであります。まあ、キリスト教信仰とは何かと言いますと、イエス・キリストを神の御子であって、私たちの唯一の救い主である、メシア・キリストであると告白すること、これが最も大切な信仰の中心であります。まあ、その点においてルター派もカトリックも改革派も何の区別もないんですよね。最も大切なところにおいて一致しているわけであります。で、その一致しているここのところを大切にして考えられないかと、今後の関係を考えることはできないかということを、これが、まあ、500年を迎えるにあたってはとても大切な点ではないかと思っております。教派はいらないということではありませんけれども、教派改革教科の伝統を軽んじましょうとかね、捨てましょうということではないんですけれども、一人の羊飼いに導かれて一つの群れになると、こうイエス様がおっしゃったことを何とか実現できないかということなのであります。ただし、この聖書のこの場面はですね、旧約聖書を固く信じているユダヤ人たちが、ね、イエス様をその旧約聖書に基づく彼らなりの理解の仕方に基づいて拒否をするというところなんです。旧約聖書に基づいて、旧約聖書を彼らが理解したその理解に基づいてイエス・キリストを拒否するところなんです。ただし、このイエス様は大変有名になっておりまして、それからイエス様は素晴らしい教えと行いを、ね、なさっておられるということもよくみんな知っておりまして、で、ユダヤ人の中でもなんかこう悶々としている気持ちがあるわけ。それで24節、イエス様が神殿の境内ソロモンの回廊を歩いておりますと、ユダヤ人がイエスを取り囲んで、24節でありますが、いつまで私たちに気を揉ませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい、こういうふうに問うたのであります。はっきりさせてもらいたい、はっきり言えよと、まあそういうことなのであります。イエス様はこうお答えになります。私は言ったがあなたたちは信じない。言ったじゃないか、言っても信じないんじゃないかと。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。言ったし、私が行っていること、その行いを見れば、その行いそのものが私は何者かということをはっきり示しているじゃないか。ごイエス様は切り返したわけなんです。で、26節。しかしあなたたちは信じない。言っても信じないし、教えても行ってもあなた方が信じないんじゃないか。すなわち、あなた方がの方に問題があるんだとこうイエス様はおっしゃったんです。で、その問題とは何かと言いますと、これは大変難しいと言いますか、本当に厳しいイエス様の声であるんですが、 26節。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。信じないのは、あなた方が私の羊ではないからだ。私の羊であれば、私の声を聞き分ける。私の言葉をが分かるはずだ。受け入れるはずだ。もう、神の子であり、メシアであると受け入れるはずだ。こうイエス様はおっしゃったのであります。そうはちょっと厳しいですよ。イエス・キリストが何者かということではなくて、その前にあなた方自身が、すなわち私たち自身が何者か、神の羊、イエス・キリストの羊かどうか、これが問題なんだ。こうおっしゃったのであります。ただし、もう少し考えていきますと、私たちはいつでも、人間はやっぱり人類のね、すべての生物の頂点に立つものだ、こう考えております。で、私たちはものが分かるし、理解できるし、反省もすることができるし、将来についても予測することができるし、で、私たちは自分でものを知って判断することが実は人間らしいことだってこういうふうに思ってますけれども、キリスト教信仰という観点から考えますと、でも人間には分かんないことがいっぱい実はあるんだと。すなわち自分の命についても本当は自分で分からないんだ。自分の人生の意味についても、実は本当のところは自分では分かんないんだ。で、自分がいつ死ぬかってこと、死んだらどうなるのかってことについても、実は人はいろいろな説明をして、それは間違ってはいないとしても、心臓が止まったらとかね、いや、遺伝子の中にちゃんと限界っていうのがあるんだとか、この説明は間違ってはおりませんけれどもね。でもそれだけで分かるはずことにはならないんだ。神様によって命が与えられ、時と場所とが与えられて、私たちはほんの一時生きているんだ。でもほんの一時ではありますけれども、それぞれに生きている意味があるんだ。価値があるし、それぞれに神様から与えられた役割があるんだ。で、神様によってその命が閉じられて、そこで私たちの生涯が終わるんだ。そうすると、私たちが何者か、その意味は、意義はと考えたときには、聖書が教えるところ、神様を知らずには本当には分かんないんだと、こう教えております。で、このことは私たちは自分では分からないわけなんです。イエス様も、あなた方が信じないのは私の羊ではないからだとこうおっしゃるんですけれども、次のところでこうも語っておられます。私は彼らを知っており、彼らは私に従うんだ。すなわち、私たちがイエス様は何者かとこういうふうに考える以前に、イエス様を理解する以前に、ね、イエス様の方が私たちを実は知っているんだと。イエス様の方が今井進むを、あるいは今日洗礼を受けました深澤真子さんを、まずイエス様が知っていらっしゃるんだ。知るということは、これ愛していらっしゃるということなんです。聖書の場合ね。まずイエス様が愛していらっしゃるんだと。そのイエス様に愛されて、実はイエス・キリストを 知るんだと。まずイエス様に愛されて、イエス・キリストの声を聞く時と場所とが与えられているんだと、イエス様はおっしゃっておられるのであります。で、私たちは神の羊じゃないのか、イエス様の羊じゃないって言ってるのかとか、いろいろと私たちは考えたくなる、と文句を言いたくなるんですけれども、その前に私たちがイエス様によって知られていること、愛されていること、でその機会が与えられていることをよくイエス様は考えなさいと、こういうふうにおっしゃっておられるのであります。誰が誠の羊か、そうでないかは私たちにはわからないんです。ご存知なのはイエス・キリストだけであります。で、私たちはイエス様の話が本当に面白い、イエス様の話は私たちを慰める、励ます、イエス様のなさったことは、あの十字架はもしかしたら本当に私を救うためのものかもわからないと、ほんのわずかでも思いましたらですね、その思いをぜひ大切にしていただきたいと思うのであります。イエス様が私たちをまずご存知でいらっしゃる、愛していらっしゃると聖書は教えておりますから、私にこのキリストの思いが向けられているに違いないと、そう思っていただきたいのであります。で、28節でありますが、私は彼らを知っており、彼らは私に従うとおっしゃって、28節、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私が知っている、それゆえに私に本当に喜んで従ってくる、そのものに永遠の命を私が与えるとおっしゃっております。これはとっても大切なことであります。命はその誰に与えられたんでもない、もう天から与えられたものだと、まあ、私たちは一般に思いますよね。自分で生まれてきたわけでもないし、そうやってこの命が与えられてこの地上で生きているんですけれども、もう一つ別の意味でイエス様が永遠の命を与えるとこうおっしゃっております。私が与えると、なぜそんなことをイエス様は言うことができるのかって言いますと、少し前のところ10章の17節16節で、羊は一つの群れになるんだとイエス様がおっしゃって、その次のところでありますが、10章の17節、私は命を再び受けるために命を捨てる、それゆえ父は私を愛してくださる、誰も私から命を奪い取ることはできない、私は自分で命を捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。自分で捨てるとおっしゃったわけ。これ十字架の上での死のことをね、自分でこれは捨てるんだと。で、自分でその命を再び受けるんだとこうおっしゃって、死と復活のことを暗示しておられるわけなんです。永遠の命といいますのは、罪と死を無力にする命のことであります。罪に支配されて、まあ、教会同士でも争う、教会を分裂させてしまうことがある、いや宗教改革500年という昔のことではなくて、今でも教会同士であっても争うことがありますし、分裂することだってそれはあるわけです。で、教会員どころかこの社会を見ますと、そういうことは多々あるわけなのであります。で、そういう 罪の力と死、これに私たちは抗うことはできないのでありますけれども、これを無力にするためにイエス・キリストは十字架におかかりになった、復活なさった、でこの私があなた方に永遠の命を与えると、こうおっしゃったのであります。どういうことかと言いますと、2000年前にイエス・キリストは死んで復活なさったと聖書は書いておりまして、でその後私たちの目からは見えなくなりましたけれども、神の御子でいらっしゃいますから、また元のところに、天の父なる神のもとに戻っていかれた。で今もイエス・キリストは生きていらっしゃる。で時が来たらまた私たちのところにおいでになって、イエス・キリストにあって私たちは本当の意味で神の御国に入れられるんだということを信じておりまして、それを待ち望んでおります。で聖書はイエス様は今も生きていらっしゃるんだと書いております。このイエス様に信ずる信仰を持って私たちが実は預かるんだと、イエス様を信ずる信仰によってこのキリストに預かる、具体的には非常にはっきりとキリストを受け入れて、ああイエス様は必ずもう一度いらっしゃる、私たちはこのことによって永遠の命を必ず完全な意味で受け取ることができるんだ、そのことをこの今地上にあっても確信して待ち望むという、なんとも一般の方には難しいと言いますか、不思議な心持ちというのを持っておりません。なぜですかと言いますと、イエス様に預かっているからなんですよね。それ以外には考えようがない。本当にイエス様が来るって信じてるんですかと聞きますとね、クリスチャンは身の輪を信じてますよと言いません。本当にこの地上の教会が神の御国として栄光化されるということを信じてるんですかと聞かれますとね、まあ、信じてますよって答えますけれども、信者でない方にはそれはなかなか理解できないと思うんです。なぜなんですかって聞きますとね、それは一人一人答えられないかも分かりません。でも確信なんですよね。それがなぜそういう確信持てるんですか、それはそこのところでイエス・キリストに信仰によって預かってるからなんだと、この聖書を教えてること、そこにしか、まあ、根拠っていうのはないんですよね。でそのことをイエス様はこういう言葉で今日おっしゃっております。誰も彼らから、誰も彼らを、すなわちイエス様の羊をですが、誰も羊を私の手から奪うことはできない。誰も父の手からこの羊を奪うことはできない。イエス様は誠の羊飼いだ。で、羊のためには私は命を捨てるんだ。そうやって信ずる羊が私にあって一つになるんだとこうおっしゃったんですけども、この羊を私の手から奪い取るものは誰、ことは誰もできないってこういうふうにおっしゃったんです。具体的にはその目の前にいるユダヤ人たちね、イエス様を殺そうと、殺すことになって、イエス様を信ずる者たちも迫害しようとするようになるわけなんですけれども、直接的にはそういう人たちのことを指しているとも言えますけれども、信じて最初はローマ帝国の中で迫害を受ける宗教でありましたけれども、それでもキリスト教信仰はずっと残ってきたわけです。まあ、日本の歴史で言えばカトリック教会の あのフランシスコ・ザビエルが日本にやってきましてね、福音宣教をすると。その時にはキリシタンとこういうふうに言われましたけれども、迫害を受けて、ついには宣教師たちはみんな追放されましたけれども、で宣教師がいなくなった後も隠れキリシタンとしてずっとその信仰を守り抜いたということも大変有名な話であります。どうしてそういうふうにして続いたんですかと。これ今日の御言葉で言いますと、誰もその羊を私の手から奪うことはできないんだ、誰も父の手からその羊を奪うことはできないんだ、というこの教えなんですよ。でもう少し言いますと、ローマの信徒への手紙の8章を見ますと、このイエス様の救いというのは何のことかと言いますと、これは神様の愛そのものなんだ。イエス様において神が私たちをどれほど愛していらっしゃるかという愛がこう具体的に現れたんだ。それがイエス・キリストの死だと書いてあるところがあります。新約聖書の285ページ、ローマの信徒への手紙の8章でありますけれども、ローマの信徒への手紙の8章の32節。8章の32節を見ますと、私たちすべてのために、私たち罪人のために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。御子をさえも、ご自身の子さえも死に渡された神様が、御子と一緒に、その子と一緒に、すべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。34節。誰が私たちを罪に定めることができましょうか。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か、苦難か、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。38節に飛びますが、私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。人であろうと、苦難であろうと、ね、罪であろうと、死であろうと、キリストがぎゅっと私たちを握ってくださっている、このキリストの手から私たちを奪い取るものは、奪い去るものは、奪い取るものは何もないとこう書いてあるんです。まあ、今日幼児洗礼を行いましたけれども、深澤真子さんは深澤玲子さんの手にね抱かれて、こう洗礼を受けるわけなんです。それはやっぱり自分の子ですから、ぎゅっとこう握ってるわけ。誰にも渡さない。渡すとしたらイエス・キリストにだけだという思いでこう握ってるわけ。でも、それと同時にイエス・キリストが一人一人を本当に大切に自分の羊として理解し、誰の力からも死の力からさえも私たちを守ってくださるわけなんです。そのためにイエス・キリストは死んで復活なさったのであります。そうやって私たちは自分でこの地上を生きているようでありますけれども、イエス・キリストと共に生きているのであります。 で、このキリストこそ全ての人にとって唯一の救い主であり、神の御子であるんだ。そのことをイエス様はもう一度おっしゃったのであります。このように私たちがキリストと共に生きることの喜びと感謝と確信と言いますか、それをもう一度覚えたいと思うのであります。お祈りをいたします。